それでは第一ヨハネの5章を開いてください。第一ヨハネの5章を開いてください。今日で、ヨハネ第一、全て終えます。で、午後の礼拝で5章全体を一節ずつ見ていきますけれども、今朝はですね、4節と5節に注目します。4節と5節に注目します。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんかとあります。この週報の時間に、いつもこの週、報告の時間にいつも週報を使ってますけれども、ロゴス東京通信ですね、最後のところ、これ今年の御言葉として掲げさせていただいてますが、暗き世に光として歩むと言ってますけれども、エペソの5章の8節ですね、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさいとあります。で、この御言葉が示されたのは、今の時代、もうここ1年2年3年特に今年ですね、闇の力が強くなっているということを強く感じているからですね。しかし聖書にはキリストにあるものは闇であったけれども光となったということが書いてあります。それだから光の子供として歩もうではないかというこの勧めがあるわけですね。で、今朝今読んだところは、いかに世の力、闇の力が迫り来ようとも、私たちは世に打ち勝っているんだということなんです。で、この世に打ち勝ったという言葉、ヨハネが使っている時、彼が福音書でイエス様から聞いていることをヨハネが伝えているっていうのも、これ本当にもうずっと続いているわけですけれども、ここも例外に漏れずイエス様が言われたことを語ってるんですね。で、その言ったところっていうのが16章の33節で、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。勇気を、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたって言ってるんです。すでに世に勝ったとおっしゃってるんですね。で、これを語られたタイミングが大事なんです。で、これ16章の最後ですけれども、17章で父なる神にイエス様は祈られた後で、18章で捕らえられるんですね。で、捕らえられてユダヤ人の裁判にかけられて、お前、これは死刑に値すると大祭司カヤパが宣言し、そしてローマ総督ピラトに引き渡されて十字架刑に処せられるわけです。だからイエス様は捕らえられるときに、ルカによる福音書の22章を見ますと、今はあなた方のとき、いや、暗闇の力ですってこうおっしゃってるんです。だから何かいい兆しが出て、それで世にすでに勝っていると言ってるのではなくて、これからもう闇の力が覆うときに、すでに世に打ち勝ってるというふうにイエス様はおっしゃっているんですね。で、これがイエス様が初めに来られた時ですけれども、再び来られる時も同じようにイエス様は今度は教会に対して言われてるんです。蘇られたイエス様がこれからご自身がすぐにでも戻って来られることを前にして、7つの教会、 アジアっていうのは今のトルコですけれども、アジアにある7つの教会に対して全てに勝利するものはっていうふうに言ってるんですね。これ全部読んでみます。黙示録の2章の7節、エペソにある教会には、勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す、それは神のパラダイスにあるとですね。命の木から実を食べるよと。で、今度スミルナの教会2章の11節、勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。第二の死というのはこの火と硫黄の池ですね、によって害を受けることはない。で、ペルガモンにある教会には2章の17節、勝利を得る者はには私は隠されているマナを与える。このマナ食べ物ですから、隠されているマナって言ったら命のことですね、永遠の命でしょう。ティアティラにある教会2章の26節、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与える。これは千年王国ですね、イエス様が統治をされるときに共に統治をすると。サルディスにある教会には3章の5節で、勝利を得る者はこのように白い衣を着せられると。これは自分の正しい行いですね、清さ。そしてフィラデルフィアには3章の12節、私は勝利を得る者を私の神の神殿の柱とする。必ずもう神の国の中に組み込まれるよと。そしてラオディキアにある教会、これ最後の教会ですね、3章の21節で、勝利を得る者を私と共に私の座につかせると。このように主が言われて、そして天の情景が、天のこの姿が4章と5章に書いてあって、で6章に入るんですよ。6章で封印が7つ解かれていくごとにですね、もうとてつもない恐ろしい裁きが地上に下るんですね。だからもうこの世の終わりだと、もう絶望どころかもう破滅だというような状況が、これでもかこれでもかと出てきます。今も私たちは一体何が起こってるんだろうかということを感じざるを得ない出来事があまりにもたくさん起こるわけです。しかし黙示録の箇所を読めば、もう比べ物になりませんね。比べ物にならないことが起こります。しかし勝利を得る者は、勝利を得る者は、勝利を得る者はと、一つ一つの教会に勝利をもう得ているという約束を与えてくださっている。これだけ確実なんですね。それがこの4節本文が、神から生まれたものは世に勝つからですと。神から生まれているということが世に勝つことに直接結びついているわけなんです。ヨハネは福音書で神から生まれることについて話してました。1章の12節と13節で、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのであると。でイエス様の名を信じた人たちが神の異なる特権が与えられたんですけど、神によって生まれるっていうのが、これが皆さんよく考えてください。生まれる、自分で何かできます？生まれることについて、なんか胎児にいた時の記憶ってある人いますかね。なんか笑ってくれてありがとう、何にもできないですよね。まあでも意思、もちろん私たち記憶はないですけれども、まあ、意思はあるし、意識はあるし、まあ、そこでお母さんのお腹をね、こうちょっとつついたりとか叩いたりとかいろいろやってたと思いますよ。けれども何にもできない、完全により頼んでるわけです。ですね。で、これを強調して、血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなくというふうにヨハネは言っているわけなんですよね。 で、神によって生まれるということは、私たちには何一つできないところで、神がそうしてくださったことによって、新しく生まれさせてくださったことによって、それで世に打ち勝ってるということなんですね。でもこれ確証があるんですよ。私たちがなんだこれやってあれやって、この霊的な超エリートになって、そして少数派の人たちがわずかに勝利しましたって、ね、なんかあるじゃない、これテレビ番組でもこのバラエティでさ、どんどん落とされてってさ、なんかわずかな人だけが、最後は一人だけみたいな。でそういうふうに描いてないんですね。もう神によって生まれたものが世に勝つからですと。でこの神によって生まれるという背景が、実は、自分たちの意思によっては全くダメだという絶望から生まれている希望なんです。何かというと、エゼキエル書の36章に書かれているんですが、御霊によって、神の霊によって、神の霊が注がれて心が変えられる、一新されるという約束があるんですけれども、それはイスラエルの民がもうずっと神様に背き続け、神様が預言者を送っているのに悔い改めることなく、ずっとまっしぐらにその悪の道を進んでいって、それで神様がもうダメだということで裁きを与えるわけです。それバビロン捕囚ですね。けれども神は一方的に彼らを変えてくださることによって、彼らが神の掟に従うようになるということです。これがね、36章の26節ですね。エゼキエル書、あなたに新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える、ここの部分です、ですね。で、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。カチカチの硬い心ですよ、石の心っていうのは。でも肉の心っていうのは、私たちも触られたらこう感じるじゃないですか。で敏感になってるわけですよね。だすごい柔らかくなってる、神様の言われてることに敏感になって応答することができるようになってるってことです。そして、私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにするということで、石の心が肉の心に変えられる、この神の霊によって変えられるという新しく霊を与えると。それがイエス様がニコデモに言われた言葉です。ニコデモというのはパリサイ派で、ユダヤ人議会サンヘドリンの一員だった人、まあ、高名な、このユダヤ教徒ですよですね、うん、だから本当に宗教的には非常に優れていて、まあ、人徳的にも優れていたんではないかと僕は思います。イエス様のところに近づいてですね、あなたは本当に神から来た教師ですと認めたんですよね。でしかしイエス様は、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと。もう私は老齢なのにとニコデモ言ったんですよ。でも新しく生まれなければ神の国に入ることはできないと。だから日本語であるじゃない、この人死ななきゃ治んないねってそれを30そこそこの教師である若ちゃんのイエス様が、もう結構年寄りのニコデモに、しかも高名なパリサイ派でユダヤ人議会の一員の人に言ってるわけですよ。超やばいよね、人間的には。でも死ななきゃ治らないっていうことを言い換えて、これ新しく生まれなければとこう言って、それでそんな母の胎に戻ることできねえじゃんってニコデモが言ったら、そしたら誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと。だからこの 御霊って書いたんですね。で、肉から生まれたものは肉で、霊から生まれたものは霊ですということで、神の霊が注がれることによって新しく生まれて神の子供になって、それで初めて世に打ち勝つと、っていうかもう打ち勝ってるって言ってもいいですね、になったっていうことです。で、ちょうどこの子供が生まれる時には受精卵から始まってるわけですよね。で、その受精、ぜひね、皆さんね、動画でもいいです、YouTube でもいいですよね、CG でね、受精卵から赤ちゃんが生まれる時までの、これ結構ありますからね、ご覧になってみてください。もう神秘そのもの、神がなされたってことはよくわかりますよね。で、精子があるわけ、種、子種ですね、があるわけですよ。で、それが ものすごい数の無数の精子がいって、もうたった一つの精子が卵子に入ってって初めて受精卵になるわけですけれども、そう、子種があって初めて子供が生まれるわけですね。で、同じように神の種があって初めて私たちは神の子供になっているわけですね。それを書いているのが3章の9節、この同じ手紙の3章の9節です。神から生まれた者は誰も罪を犯しません。神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪を犯すことができないのです、とこう言ってます。神の種がとどまっているので、まあ、これ神の言葉っていう意味かもしれないけども、まあ、神の DNA みたいに、まあ、今の分かりやすい言葉で言うとね、なので神の性質をいただいているので罪を犯すことができないってこう言ってるんです。いや、私犯したんだけど、ここで言ってるね、犯すことはできないっていうのは、この第一ヨハネずっと読み進めて分かるんですけど、犯してしまった場合にどうなのかっていうこともヨハネ語ってくれてるんですよ。なので一度も犯さないっていう意味ではないんですよね。つまずいてしまうことはあるんですが、基本生活の在り方として罪を犯しているというのは不自然なんです。神様にあっても罪を犯すことができないという、このように導かれていくわけですね。今でも思い出しますが、私がアメリカにいた時にいろんな兄弟がね、まあ、一緒に勉強してるんですけども、でね、証しをしてくれた兄弟がいて、イエス様を信じた、イエス様の話聞いてイエス様信じましたって言ってですね、で別になんか劇的になんか変わったわけではないんですよ。けれどもテレビを見てましたと、そら It's wrong It's wrong ってね、これ間違ってるじゃんって、誰からも教えられたわけではないのに、今までは普通に、ま、なんか何も疑いもなく見ていた番組の内容がこれやばいよねと気づいたわけなんですね。だから罪、神の種がとどまっているので罪を犯すことはできないんです。なので世に打ち勝ってるんですね。世というものは一体何なのかというと、神に反抗するこの世界のシステムって言ったらいいかな、で、なんで神に反抗してるのか、世全体がというと、5章の9節、5に学びますが、見てください、19節に、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますと。悪いもの、これ悪魔ですよ。悪魔の支配下に入っているから神に反抗してるんですね。で、その中身というのが、この世の欲っていうのがね、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢って書いてありましたよね。で、 この世を見るとですね、世界を見ると神が作られたってのはもう本当によくわかりますね。世界は神の栄光を表しています。皆さん、いろんなところでそれわかるでしょう。自然が一番わかりやすいですよね。この綺麗なところに行ったら、なんでこんなに芸術家がどんなに素晴らしい作品を作ったとしても これには変えられないよっていうのわかるわけです。そして素晴らしいこの音楽を聞いたときに、なんでこんな音色が生まれてくるのかっていうことを思うわけです。でさっき言ったね、この医学の世界でもう、これは無理だよねと、できないよねって、iPS 細胞を発見した人かな、ノーベル賞を取ったですね、なんだっけ名前忘れちゃったな、教授、本読んだことあるんですけど、私は特に宗教持ってませんと、でもこれ神だって思わざるを得ない時がありますってこう言ってるんですよね。神信じないって言いながら神だってね、矛盾してるんですけど、いろんなところで、あとはスポーツ選手、ここまでできるかっていうね、こんな能力どうして出せるのっていうのを、こう訓練によって潜在的に持っているものをですね、こう出していくわけじゃないですか。でいろんなところで神がおられるっていうことを私たちは知ることができるわけですね。で同時にですね、いやこれやばいっしょっていうのはもう数多く見るわけですよ。今パッと頭に浮かぶのは、コロナが始まった時に、まあ、ちょっとこう副産物っていうのが良きものが出てきたんですよね。それは人間が活動をやめたので、なんか自然がなんかもうびっくりするほど生き返っちゃったんですよね。こんなに空気きれいだったのっていうのが、例えばインドのどこだったっけな、ニューデリーかな、あの首都で青空がすごい輝いて見えるわけですよ。でその時に私イスラエル聖地旅行を用意していたんですけども、ギリギリ鎖国になってしまって、イスラエルが行けずに、もう悔しくて悔しくてしょうがなかったんですが、イスラエルのホットな情報を見てました。ガリラヤ湖はですね、もういつも水不足でいつも悩むんですが、ガリラヤ湖ってもうたっぷんたっぷん で視界はですね、なんと3月の視界、もう花の絨毯ですよ。そして出てこない野生動物が出てくるんですよ。人がいないから、希少な動物が、あ、神様の栄光だなと思うんですが、コロナ終わったらまた元通りですよね。こう外がはっきり見えないっていう、その大気汚染の、それだけではなくて、この自分の体を蝕む、さっきはね、ほらスポーツ選手は素晴らしいこの体の潜在能力を発揮してるって言いましたけれども、その逆もしんなりですね、本当にこんな美しかった女性が麻薬にはまってしまって、もう見るも無残な姿になってしまってるであろう。そして本当に素晴らしく神様が作ってくださる夫婦関係がもう修羅場となって化してしまってるであるとか、こう人間の罪がそうさせているわけですけれども、そのちょうどガラスがきれいにこうなんかこう光を反射しても傷がついているところがあって、あ、ちょうどスマホのね、落としちゃったこの画面みたいなもんだよね、こう綺麗に映ってるのにね、私はもう一生懸命気をつけてますけど、綺麗ですけどね、だから気づいてる人いるんじゃない、ね、この損なわれてるわけですね。だから悪魔が支配してる、そして罪を犯し続けている、罪の中にいるわけなんですね。で悪魔についてヨハネは3章の8節で、この手紙の罪を犯しているものは悪魔から出たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです。この初めから罪を犯しているってどういう意味かというと、彼の本質の全てが全部罪を犯しているということです。 だからなんか罪を犯さない時があって、でそれで罪を犯しちゃったじゃなくて、もうやることなすこと、もう考えること、全部罪なんですよ。あと他にイエス様は福音書では偽りの父だって言ってるんですよね。偽りの父、嘘をつかないことはできないのが悪魔なんです。語り始めたら嘘なんですよ。でこのやり始めたら罪なんですよ、悪魔は。という存在がいるので、この支配下にあったら当然罪ばっかりになるんですね。それを言ってるのがエペソの2章の1節2節で、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいましたとあるわけです。ですね。ちょっとこれも話した方がいいかな。いやそれはクリスチャンになる前だってまあいいことやってたしって、こうもちろんクリスチャンよりもクリスチャンじゃない方がなんかいいことやってんじゃないのって思うとき、私も今でも多々あります。多々あります。でも大事なのはこの神の義というのは、その人のねこう比べているレベルじゃないんですよね。相対的なものじゃないんですよ。そうじゃなくて、この人間にあるこの自己中心的な傾向っていうのは成功の話をしてるんですね。この絶対的なものなんですよね。どんなに優れている人であってもやっぱり自分のためにやってるんですよ。どんなに優れたことやってるようでやってもやっぱ自分のためにあるわけですよ。で人間が考え出した優れた考えというものがあるんだけど、それを実行してみたら裏腹のことが出てくるんですよ。にもかかわらず神は必要ないと言ってることそのものがもう究極の罪です。あらが出ます。この人本当すごいよね、天才だよねって言ってる人がなんでこんなバカなことやってるのっていうのは残念ながらあります。でもその人がバカっていうより もう自分もバカだから、その何て言ってるの、僕言ってるのはみんな罪人なんですよ。ということで元戻りますと、ほとサタンが全てを支配してるのでその中にいざるを得ない。ところでイエス様がそういう中にあって、イエス様が来てくださった、巫女が来られて、目的はこの悪魔の仕業を打ち破るためだと。3章の8節見てください。第1ヨハネですよ。その悪魔の技を打ち破るために神の巫女が現れましたってこう言ってるんです。イエス様が十字架で死なれ、血を流し、その死の力である罪を取り除かれ、そして死をも打ち滅された、蘇られたわけです。勝利者なんですよ。だからこの方を信じる者は罪に支配されることはない、そして死にさえも支配されないと、打ち勝つという勝利が与えられている。だから私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利ですって書いてます。で大事なのは私たちの信仰と信仰を強調してるんですよ。なぜかというと、私たちのこの今まで聞いたこと、皆さん本当に熱心に聞いてくださってますが、信じなかったら意味ないっていうか、わからないですよね。だって信仰を持った時にポーンとかって変わんないでしょ。いつもと変わらない自分がいるし、変わんないでしょ。だから光り輝くわけないじゃん。あの人クリスチャンだってピャーとか光ってたらさ、すぐわかるけど光んないよね。でも栄光の姿に変えられたっていうのに書いてあって信じてるじゃないですか。もうこう終わりに保証されてるわけでしょ。 そして今も死んでも罪から支配から免れてるよって言われても、よう、また同じ嫌な思い出てきちゃうしって、あいつ嫌いだったけどまだやっぱ嫌いだって思ってるしとかさ、ねえ。だけど、だから信じる必要があるんですよ。信仰こそが勝利で、今この信仰を持って聞いてくださったんですね。で、信仰を持って聞いてくださって、それで受け取っている通りにそのまま生きていくんですよ。で、これが勝利なんだって言ってるんですね。で、そういう話がイエスの福音書の中に数多くあって、イエス様がね、あなたの信仰があなたを救ったという言葉と数多く話してるんですよね。でも、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫んだ盲人がいましたが、で、私にそれができると信じるのかってね、やっぱ信じるのかって聞いて尋ね、はい、しようって言ったら、それでイエスは彼の目に触って、あなた方の信仰の通りになれって言ったんですね。あとはしもべが治るといったこの百人隊長に対して、これマタイの8章の13節、あなたの信じた通りになるようにと。で、死。で、あとはツロとシドンの地方でイエス様が女にね、あの娘が悪霊につかれているということでね、マタイの15章の23節、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたの願う通りになるようにと。で、長血を患う女は9章の22節、娘をしっかり死なせ、あなたの信仰があなたを救ったのです。やっぱり信仰をすごい強調するんですよ。で、ここで全部見ていると、信じているという言葉のところに、もう具体的にそこにからあの肉体を取られているイエス様がおられて、その方に、例えば長血の患う女だったら、その父祖に触れさえすれば清められると、その時にそうなるっていうふうに信仰をもろ働かせてるわけです。フルに働かせてるわけです。イエス様がおられるということを、ね、自動車に行ったらもう完全に全部アクセル踏んじゃうみたいな感じね。いや、危険でしょっていう時にね、こうみんな思うじゃん。でも、ある時にそうやって、例えばあのほら、高速道路入る時ね、日本って結構落ち着いてるんだよね。他の国行くとね、もうやばいっすよ。完全にアクセル踏まないとね、例えばアメリカのフリーウェイ、完全にアクセル全部踏まないと交通事故になっちゃう、逆にボンボン来るから。というようにフルに信仰を働かせるわけなんです。で、そうすると勝利するんですね。なぜかって言ったら、私たちがそうじゃなくて、もうすでに神によって生まれているわけです。そして神が、御霊が働いておられるので、 おられるので神がしてくださる、イエス様がしてくださるわけなんです。私はでも本当に自由になってるのか、罪から自由になってるのか、いやいやいや、聖書には真理はあなたを自由にするって書いてあるんです。信じるんです。信じる、いや、もうそう言ってるんですよ。信じるんですよ。いやいやいや、信じるんですよ。いやいや、信じるんですよ。ちょっと戦ってください。ヤコブと御使いの格闘のようになってきますから。いやいや、信じるって。いや、分かりましたって、こうやって信じますって、その時に神様してくださいますから。で、で次のね、そのね、もっとね、こう強調するのが、ヨハネが世に勝つ者とは誰でしょう、イエスを神の御子と信じる者ではありませんかと。イエスが神の御子って言ってるんですね。神の子だと信じるというもの。いや、これね、心情的にこうなんか言われたから信じるっていう話じゃないんですよね。なんていうのかな、 まあ、しそうなんだけど最初は。だけど神の子って何なのって話じゃないですか。神の子です。なかなかこれ分からない。毎回話しますが、これ日本という国はですね、これ当たり前に皆さん思ってるんですが、民主主義国なんですよ。でも立憲民主主義って言った方がいいかな。難しい言葉ですね。立憲君主制だ、間違った。王がいるんですよ、この日本って。誰ですか？天皇陛下です。だけど議会があるので国民主権なんですね。主権が誰かっつったら私たち一人一人なんですよ。だからなかなか分かんない。王様がいるっていうのはね、なかなか分かんないですよ。全権を持っている主権者がいて、その中でひれ伏して従っていくことしか生きる道はない。や、でも逆に言うと、王を崇めて王に治められていくことによって、正しい王であれば本当に恩恵を受けるわけなんですね。で、この感覚難しいです。で、また私がアメリカで勉強した時のことを思い出しますと、タイから来た兄弟がいたんですね。移民ですよ。もうそしてね、タイはね、王様が来るとみんなこれね、もうひれ伏すんだよ、こうやって。でね、顔を上げちゃダメ、顔を上げちゃっていうのがね、これちゃんと今みたいにジェスチャーで表してくるんだけど、いやー、天皇陛下いらしても、まあこんくらいはするかもしれないけど、いや、それはないよね。やっぱ会話してるしって、もっと一般人っぽいじゃん。わからないんですよね。だからどうなのかと。でね、この神の子っていうのは、簡単にぶっちゃけて言うと神の王子なんですよ。神の全権を受け取ってる神なんですよ。全てをいただいた方なんですよ。で、大体分かりましたね。で、それで詩編の2編をね、ちょっとお読みしたいと思います。7節から読みします。本当は全部読みたいんだけど、7節から読みします。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。ここですね。私が今日あなたを産んだ。で、これね、復活したっていうことなんです。実はキリストが復活したって意味なんですけども、で、私に求めよ、私は国々をあなたへの譲りとして与える。地の果ての果てまであなたの所有として、あなたは鉄の杖で彼らを牧し、陶器師が器を砕くように粉々にすると。王たちを逆らう王は粉々にするという、王の王ですね、これね。で、それゆえ今王たちを悟れ、地を裁く者たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ震え、これが巫女のことです。子に口づけせよ。口づけするってね、ほらヨーロッパでさ、この手に口づけするじゃないですか、王様とか女王に。で、不道徳の女がイエス様のに口づけしたでしょ。あれ足に口づけするって、もう完全にひれ伏してることです。屈服してることです。口づけせよ、主が怒り、お前たちが道で滅びないために、身怒りがすぐにも燃えようとしているからだ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。すごくないっすか。ちょっと言い方良くないけど、今の世界情勢で言うなら、プーチン一殺っすよ。今の戦争起こってんじゃないですか。習近平一殺ですよ。いやいや、ちょっとそれじゃあ偏ってませんか。いいよ、じゃあバイデンっていうとね、だからほら、民主主義の方ね、指導者上げちゃうと、やっぱ民主主義だから倒せるっていう感覚あるでしょ。ないの、ここで言ってる王様って。 だから今習近平と主席ねとプーチン大統領、ね、言ってるね、もう一殺すっすよ、もうコワコワしてもうひれ伏して口づけしてるみたいな感じですよ。どんなに力がある経済界の人であってもダメ。お金があれば何でもできる世界じゃない。ひれ伏して、それイエスが神の御子っていう、こういうことです。だから世に勝つ者は誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんかっていうのがことなんです。でね、今現代版に話したんですけど、これはめちゃめちゃリアルで、これ90年代にヨハネ書いてるんですが、ドミティアヌスっていうこのローマの皇帝がいて、私もこの、エペソに行った時博物館で見ましたよ。そのね、彫像、この彼の頭があるんだけど、強烈に頭がでかいの覚えてる、これ超でかいのあったでしょ。あ、覚えてくれて嬉しいね、覚えてくれ。あれ、まあ、あの皇帝礼拝ってずっとあったんだけど、もうね、彼は、ね、本当神だってね、こう主張してやまなかった人なんです。それでも激烈な迫害がクリスチャンたちにあったんですよ。でその時にイエスが神の御子と信じる者が世に勝つものですと、こういったということなんですね。でここまで言うとなんかちょっとね、これあのちょっと私には感覚がないんだけどって言ったら、もうちょっとちっちゃなレベルで自分の罪について、自分の周りでもうやるせない状況について、そしてこの世そのものですよ。私やっていけるのかな、これで。99人の人がこっち、あの左歩いてる時に私だけ右歩けるのかなとか、同調圧力ですね。でこういうことに当てはめればいいです。イエスが神の御子と信じる者が勝利者であると。そして神の子供になったっていうことは、イエス様がお兄さんになったっていう意味なんです。そうなんですかと思うかもしれません。こう言ってますよ、ローマの8章の29節で、神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子、これ長男ということです、長子となるためですと。イエス様が神の御子であられて、私たちが神の家族の中に養子縁組になったというのが神の御霊によって生まれたという意味なんです。なので神の家族の中に入れられて、イエス様は私たちを兄弟とまで呼んでくださっているという、めちゃめちゃすごいですよね。なので守ってくださるんです。神の御父と御子との交わりの中で私たちを守ってくださる。ヨハネの17章の15節で、私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではありませんということで、御父と御子の中にあって私たちをもう離さないと、神様の手から決して引き離さないと言っています。私たちの死でさえも引き離すことはないよということを言ってるんですね。黙示録の12章の11節で、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証しの言葉のゆえに、竜、これ悪魔に、悪魔ですね、悪魔に打ち勝った。彼らは死に至るまでも自分の命を惜しまなかったとあります。死に至るまでも、事実多くの兄弟たちが信仰のゆえに死んでいっています。今もそうです、今もそうです、世界の各地で死んでいっています。しかし 死に至るまでも自分の命を惜しまなかったのは、もうすでに悪魔に打ち勝っているからですね。ということで私たちは勝利者なんです。勝利者なんです。信じてます。信じますか？はい、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが、このようにして真理を教えてくださってありがとうございます。偽情報がサタンから絶えず私たちに来ています。お前はダメだよねっていう偽情報です。いや、もちろん私たちは自分ではダメです。もう何もできません。しかし神から生まれました。私たちの意思にかかわらず神から生まれました。だから勝利者なんです。この恵みを褒めたたえます。この恵みのゆえにあなたを愛します。従います。あなたにしがみつきます。信じます。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。